メッセージに入りたいと思いますが、なんかもうだんだん CD いらなくなってきましたね。自前でですね、非常にアノインティングが濃くなって、すごく流れてますでしょ。非常にですね、主の油塗りが、ね、濃厚になっていることを感じます。いずれこれギブスみたいなもんですからね、 CD はいらなくなっていく。ハレルヤ。皆さんがね、捧げればいいんですよ。全部内側からね。で、今日、言葉の務めの8回目ということで、知恵と命の道ということで、交わりたいと思うんですが、箴言のですね、3章を、少し見ていきたいと思うんです。で、前回まで、ずっとこう語ってきて、前回は聖霊、真理の霊とそれから偽りの霊の違いですねについて話しました。で、今日はその聖霊、真理の御霊が私たちに、開いてくださるところの、知恵、それからまた聖霊が私たちに、届けてくださるところの命について交わりたいというふうに思います。で、箴言の3章を、ちょっと見てください。非常に箴言は、ソロモンのね、人生訓と、言われているわけですけども、いわゆる普通の人生訓ではないんですね。あんた地獄に行くわよっていうね、有名な、おばさんいますけども。おばさんもね、言ってること結構いいこと言ってるわけよ、ものすごく。ね、いいこと言ってる。じゃあそういう、世のね、そういう、なんていうか、人生訓と、この箴言の人生訓はどこが違うのか。ね。一番ポイントは、知恵っていうのは、いいですか、聖書でいう知恵っていうのは、お方だということです。ね。で、その、おばさん、ね、おばさんを怒らせると怖いそうですけど、おばさんが、いろいろ言うんだけど、人は、お方をね、提示してないんだよね。その自分の経験から、かなり苦労してますからね。いろんな経験から、その、人間はこうである。ね、世の中こうである。ね、男はこうであると。男は騙すんだよとかね、いろいろそういうことよく知ってるわけです。で、非常にこう適切なアドバイスもしてるしね、なかなかいいこと言うじゃんとこう思うんですけれども、しかし彼女はこの世の霊に従って語ってる。ね、ですからこの世の人たちはあれ結構聞いてね、感動する。で、私もね、へえと思うんですけども、だけどあれは単なるこの世の知恵、聖書の知恵っていうのは。お方なんです。で、この箴言見るとわかるんですけども、知恵っていうのをね、擬人化してるというか、一人の、方としてね、書いてあるんです。ね、彼女とか彼とかね、そういう言い方で知恵を掲示している。で、箴言の3章を見ますと、我が子よ、私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよ。で、この我が子よ、もちろん私たちに対して語っている。我が子よ、私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよ。で、この御言葉聞いたときに、我が子よって言ったときに、父の声を聞きます?私に対する父の語りかけを聞ける。これは、この方が私たちに直接に語っている言葉です。我が子よ。私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよう。そうすれば、あなたに長い人、命の年と平安が増し加えられる。えめ?これ人ごとのように聞かないでください。我が子よと言ったら、私に主が今語ってるんです。ね、我が子よ。そして、この教えっていうのはもちろん、御言葉です。御言葉です。で、その教えは今、どこにあります? 今教えはどこにあります？この教えとそれから命令というのはイエス・キリスト何て言いましたっけ？私の戒めはこれである、それは私の愛のうちにとどまれ、これが新しい戒めだ。そのお方ね、今私たちのうちにおられるお方です。ですからこの言葉をただ単にね、1これを守り、2これを守りというそういうね規則の、寄せ集めとしてこれを読んだら全然つまらない。だけど箴言は読むとここに主の語りかけがある、直接にある。ですから正直言いますと私はかなりこの箴言は好きなんです。非常にね、非常に好きなんです。でこの命令ね、新しい命令、今私たちに主は私の愛にとどまれと、これが私があなた方に与える新しい戒めであると主は言っている。で今そのね約束、そうすればねあなたに長い日と命の年と平安が増し加えられる。ハレルヤ。私たちには長い日と命の年と平安が増し加えられる。これが主の約束です。ヨハネの一章十六節を見てください。ヨハネ福音書の一章十六節をご覧ください。この、あ、もう、あ、ごめんなさい。もう一つ読んでおきましょう。ちょっとごめんなさい。箴言のね、三節と四節も読んでおきます。今の3節と4節続けますと、恵みと誠を捨ててはならない、それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ、神と人との前に公義と聡明を得よ。で今このね恵み、誠、これは誰によってもたらされたか、ヨハネの1章16節に言ってください。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みに次ぐ恵みを受けた。というのは律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。ここね、新改訳で実現したという言葉を使ってるんですね。これ新しい新改訳なんですが、イエス・キリストによって恵みと誠は成就した。ですからこの箴言のね、三章三節、恵みと誠を捨ててはならない。この実態は誰ですか？恵みと誠は誰によって実体化されました？イエスです。で、この誠っていうのも、ね、要するに、旧約っていうのは何でしたっけ？旧約は全部、影である。影である。で、その旧約っていうのは全て、イエス・キリストを語ってるわけでしょ？ね、エマの途上で、復活したイエス・キリストと一緒に歩いてた二人の若者ね、歩いてる時にはイエスということに気づかなかった。で、イエスが、後でですね、全部、そのモーセの書から始めて自分について語ってあることを説明した。ですからこの聖書っていうのは旧約聖書も全部イエス・キリストを語っている。で、この旧約のいろんな要素は全部イエスの何かを表現している。ですからそのお方が実体化されて本体として来られたのが新約です。ですからこの恵みと誠を捨ててはならないと書いてありますが、もう我々捨てようとしても捨てることができないんです。ね、なんで私たちの命ですから、植え込まれちゃっているんですからね。これを捨てることはできない。よくなんかたまにいるらしいんですね。もうねクリスチャンやめたとかっていう人がいるらしいんですが、やめることできます？我々はもう一旦生まれちゃったんでしょ？やめることできません。もう。それは我々の運命、宿命、ね。もう捨てられないんです。これが私たちの、新約のね、生徒の特権なんです。 あのね、いろんなね、なんていうかな、その、目に見える、いわゆる集会だとか、ね、そういうところに、行く、行かないっていうのはやめることできますよ。もうあの人気に食わないから行かないとかね。それはいろいろできる。全くそれは自由です。ね。それはできるけれども、私たちクリスチャンを辞めることはできない。それから、教会からね、もう離れちゃうっていうのもできないんですよ。だって私たちが教会ですから。ね。だから、特定の集会に行く、行かないっていうことはあります。特定のどこかに属する、属さないということはありますけれども、私たちが教会辞めるってことはできるわけがない。だって教会って何ですか？召し出された者たちですから、私なんですからね。私が私を辞めることできます？できない。これが新約です。ですから、この恵みと誠、私たちは捨てようと思っても捨てられない。むしろ、次から次へと恵みが追ってくる。もういいですって。追ってくる。これでもか、これでもか。主は私たちを諦めます？出来の悪い私たちを。もうええわ。もう神の国から出ろとか言ってさ。主は私たちを追い出します？主はしつこく私たちを完成させてくれるんでしょ？だからしつこく恵みの上に恵みを増し加える。これが主です。もういいっつってもまだ来る。もうダメだと、もうね、私はふさわしくないと言ってもまだ来る。なんで？私と一切関係ないんだよ。神がそういうお方だからそうなるわけ。ね。だから自分がどうのこうのも言う必要がない。それはもう分かりきっている上で、なお恵みの上に恵みをなんだ。えめ？これが主のね、新約でしょ。イエスはもう来ちゃったんです。皆さん方の中にいちゃうんですもん。ですからこれを拒むことができない。ね。恵みが欲しい、恵み欲しい。これは古事記ですよ。恵んでください、恵んでください。恵んでください。これは我々のスタンスじゃないんです。もう恵みいいです。もう十分です。というのに、まだ恵みが来ると。これが新約です。書いてありますね。恵みに次ぐ恵みを私たちは受けた。誰によって？イエスです。それをあなたの首に結べって書いてある。首に結ぶどころか、もう我々の霊と一つなんです。ね、コリント書にある主につくものは主と一つの霊になる。だから分けることができない。分けられないんです。私たちと主は完全に一つである。結ぶ必要もなくなっちゃってる。結ばれている。あなたの心の板に書き記せ。これ、いろんなところにありますよね。私がその日、イスラエルと結ぶ契約はこれであると主は言われる。ね、それは昔あなた方をエジプトから贖い出した時のようなものではなく、ね、私の掟、律法をあなた方の心に書き記すと。律法の板、石の板に書き記すんではなくて、あなたの心に書き記す。ね、エゼキエルとか、何箇所かにその予言があります。ヘブル書にも書いてあります。この心の板に、私たちの心の板に、もう書き記されているんです。だから皆さんは何をすべきか一切人に尋ねる必要がない。前回言いました。真理の霊はもう来ている。その真理の霊はあなた方を、私たちをあらゆる真理へと導く。そして、すべてのことを教えるって書いてあるんです。書いてあるんです。ね。なんか、掲示板に書いてあったんですが、またアメリカのなんとかジェイコブさんっていう人が、日本の大リバイバルの予言をしたとか言ったら、またみんな喜んでるらしいんですね。もういい加減にせえよ、そういうのは。ね。ベニーヒンが2006年の中に日本に大リバイバルが来る。ね。その前は、何またそのシンディさん、あ、言っちゃった。北と南からリバイバルの炎がね、サンドイッチのように吹き回る。もういい加減にしろってそういうの。本当にそういうの聞くとね、またか。狼少年だよね。 狼少年です。我々そういうものって聞く必要あるの？皆さんのうちに声があるんです。まあ、預言者なんていうものはいらない。皆さんが預言者です。えめ？そういうね、変な風に吹き回されて、バタバタバタバタ。そして7月にはまたベニーヒンさんが来るそうですよ。またなんかやるわけ？バタバタバタバタ。ね。もうそういうバタバタバタバタする生活はやめ。普通のおじさん、おばさんです。そして普通の生活です。普通の父親として、母親として、子供として、社会人として、普通にその場で、ね、明かしすればいいんですよ。これがリバイバルです。ね。もうリバイバルって言葉自体がもうね、ある意味変なイメージいっぱいくっついてるから、言うのも嫌になっちゃうわけよ。ね。私たちは、まあ、信仰覚醒とか霊的覚醒とか言いますけども、そんな大げさなことも言う必要ないじゃない。だって単純にイエスは私のうちにいる。ハレルヤ。これで十分ですよ。そうでしょ？ややこしいこと言ってなんかね、でっかいものを思い浮かべるからおかしくなるわけ。ね。ダビデは言ってますよ。あまりにも自分にとってでかすぎることを望むなと。自分の身の丈にふさわしいことを望め。ね、奥ゆかしく。またローマ書にも書いてある。信仰の計りがあるから、それを超えて何かを求めるなと。またそれを超えて誇り高ぶるなって書いてあるんです。私たちはでっかくなりたいんですか？霊的な巨人になりたいわけ？私たちは小さい。ね、先週言ったように小さなものよって主は語ってくださるんです。で、我々のこの心の板に、声があるんです。私たちのうちに声があるんです。ですからあらゆる状況でその声が全てを教える。全てをです。4節、神と人との前に行為と聡明を得よ。ね。そうすれば自動的に神と人の前で行為と聡明を得ることができる。皆さんの職場で皆さんは何かね、人からのそういう評価を得ているはずです。で、面白い。バタバタやってる人はね、もう浮いてますね。職場から浮きます。リバイバル、リバイバルとか言ってね、なんかそういうね、職場でやったら完全に浮きますよ。私たちはごく普通の平凡な普通の人であればいいんです。だけどそこに何か違うものがね、あるわけ。だから必ず何か違う評価をそこで得るはずです。派手なこと何にもしなくていいんです。いればいい。そこにいればいい。ね。心を尽くして、五節。心を尽くして、主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところ、どこにおいても主を認めよ。そうすれば主は、あなたの道をまっすぐにされる。自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気をつける。ハレルヤ。これが約束です。すべての道で、ね、心を尽くして、主により頼め。究極的に私たちは、この世を生きている。ね、その日が来るまでは、この体を卒業するまでは生きなきゃいけない。何によって生きるかっていうと、自分に頼るか、人に頼るか、神に頼るかしか道がないんです。そして多くのクリスチャンはみんな人に頼ってる。ね。素晴らしい先生、印不思議をなす先生と、なんとかね、あの教え、この教えに頼っている。だけど我々が頼るのは、どなた？主により頼め。しかも、心を尽くしてです。だから、意識的に頼らなきゃいけない。ね。ぼーっとして、ぼーっとしてじゃなくて、主に意識的に頼る。あらゆる場面で。で、私たちだんだんね、いろんなことが自動的にできるようになるんですね。で、その時に、主を思えばいいんですよ。実は、このことやるのにね、できるんです。例えば、掃除やるのに自分でできるし、車運転するんだって自分でできます。ね、主に頼るってどうやって頼ればいいんだ。車乗ったら車運転しちゃうんだから、頼るどうやったらいいんですか。はい、思いそこで主を思えばいいんです。自動的に。ね、これは主を思うということは福音です。 誠の福音は私たちのために命を捨てられたダビデの子孫イエスを思っていなさい。これが私のあなた方に対する福音だとパウロは言っている。主を思うことは福音だと書いてあるんです。ですからあらゆる時にね、思い起こすんです、主よと。その時に頼っているんですよね。エペソの 6-10 を見てください。私たちはあらゆる場面で、主に頼れと書いてある。で、このエペソの6章は、まあ、霊的戦いというね、ことを言っているところですが、このね、まあ、今ある方からね、実は質問されたんです。そのね、霊的戦いの本を読んじゃった。でね、霊的戦い始めちゃった。そしたらね、どんどん逆にやられちゃって、自分の悲惨な状況になってしまった。どうすればいいんですか？挑発しちゃうんですよ。霊的戦いとか言って。ね、神社の前行って聖書持ってね、悪霊退散とかさ、ある人たちはまた神社ぶっ壊すとか、やめてくれって。そういうね、挑発する必要はないの。だって街歩いてですね、あのね、薬剤屋さんみたいな人がいるところに行ってね、おいお前ってドーンとかやったらさ、やられますよ。私たち別にそういう時に問題ないでしょ。同じです。霊的戦いっていうのはわざわざね、日本から悪霊出てけとか言ってさ、出てくと思います？バイキン出てけったらバイキンいなくなります？なるわけがない。アホらしい。私たちはいいですか、とどまればいいんです。キリストに頼っていればいいんですね。6の10、終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められよ。誰の力？誰の力によって強められるの？主です。自分なんか何もできない。それシャシャリ出てくからね、いろんな目にあってしまう。ですから大事なことは何か？とどまれ。この中に、武具の中にとどまれ。ね、挑発しかける必要はないんです。そういう証、僕何人からも聞きましたよ。霊の戦いをやってね、やりだしたら家庭がめちゃめちゃになっちゃったとかね。どうしたらいいんですか？それ霊の戦いじゃないんです。挑発して喧嘩吹っかけちゃってんの。我々は喧嘩するんじゃないんですよね。いろんな思いを敵は吹き込んできますが、この思いがまず戦場なんだから、私たちの自分の思いをまず見張ればいいわけ。よろしいでしょうか？ここがまずね、前線基地だと言いましたよね。で、我々はあらゆるところで主に頼り、主を当てにするというね、自分に頼って裸で出てったらやられますよ。よろしいでしょうか？私たちは全くサタンに対しては無力です。だけどもキリストにあってはサタンに対して我々は命ずる権限を持っているんです。言えばいいんですよ。ややこしいこと、いろんなのがあったら下がれ。ね。これは我々が持っている特権です。そして、自分の、戻ってください。箴言ね、三章五節ね。自分の悟りに頼るな。自分の悟り、これはしばしばですね、自分にトラブルを招く。ね。これぞって言ったのは割とね、後々ややこしいことを生み出す。あなたの行くところ、どこにおいても主を認めよ。私たちがね、行くところ、どこでも主を認めよ。ですからこの認めよってのはどうすればいいか。思えばいいんです、主を。例えば、会社へ行きます。会社へ行って朝主にね、主のことをそこで思う。そして、外に行って買い物に行くとき、主を思う。八百屋の店先行って何を買おうかな、主を思う。えめ？これが福音です。あらゆる時に思うんです、主を。だって言ったでしょ？パウロはそれが福音だって言ったの。だから私たちが思う、あらゆる時に思えば福音に預かっているんですよ。ややこしいことないでしょ？で、その時に主に頼っているんです。ね。だから霊的な戦いでなんかこんなことを勇ましくやるんではなくて、もっとつつましく生きればいいんです。そして、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。ハレルヤ。約束です。 あらゆるところで主を認め、主を思うならば、皆さんの道はまっすぐになる。なぜ今までいろんな道が曲がりくねっちゃったんでしょうか。いろんなことが曲がりくねってややこしくなってきたのは、なぜ？それは、自分に頼り、人に頼り、ね、あなた任せにしたり、自分の何かを主張したり、自分のものを下ろせなかったり、ね、自分の何かを求めたり、これが原因です。主を求め、主に頼るならば、また主を認めるならば、主は私の道をまっすぐにされる。だからね、皆さんね、クリスチャンになってね、その生活臭が出てくるっていうのはね、どっか間違ってんのよ。生活臭っていうのは、そのね、生活を追ってもう潰されそうだみたいな、こういう雰囲気ね。我々はね、いいですか、まっすぐな道を歩んでますから、お坊ちゃんなんです。お嬢ちゃんなんだ。わかります？変なね、よなれてないのよ。ね。だから、なんかこうね、生活臭漂ってね、もう、哀れみたいなね、そういう雰囲気を醸すんではなくて、いつもはつらつとしていると。ね。そういう雰囲気を醸すようになる。だから、人生の重りを負うんじゃないんです。ね、一応私も追ってる。三人の子供を育て、家のローンを何千万も背負い、ね、もう、ってこうやってね。だけど、自分でね、追ってるって感じはないんですよ。だから、なんか気楽なのね。気楽なんです。で、まあ、仕事は結構、ね、この、あと一週間で休みまた取れるんですが、六週間ずっと来て、かなりきつかったんですけれど、まあ、その間でもそれなりに自分でね、好きなことやってんだよ。いわゆる生活のためにね、あえぎながら生きるという生き方はクリスチャンいらないんです。いらない。だっていろんな生活の糧は全部与えられちゃうんです。与えられちゃうんです。えめ、鍵は何？あなたの行くところどこにおいても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。だから苦労しないの、クリスチャン。苦労しないんです。はっきり言って。苦労しないんです。ね。で、自分を知恵のあるものと思うな。ね。主を恐れて悪から離れよ。それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気をつける。主を恐れて悪から離れ。あのね、例えばですね、歌舞伎町行ってみてください。歌舞伎町ね、ああいうところ、あそこ行ったらね、病みますよ。病んじゃうね。この前テレビでやったんです、ホストクラブホストクラブのね、ドキュメンタリーをやってた。あの世界はね、一晩に2、300万女の子がお金使うんですよね。大体そういう女の子、まあ、風俗系の女の子ね。だからもう満たされないんです。でそこ行ってお金でもってそういう時間をね、あるいは相手からのね、見かけの愛を買うわけ。それでもう何百万、100万とかっていうドンペリの赤とかっていうのをね、こうグラスのこういうのやってさ、ね。でこうはいはいはいはいと。おい、なんだなんだなんだ。やばいぞと。それでもう盛り上げて、盛り上げて、ね、その場を盛り上げて、虚しさを満たしてる。あれは、体を滅ぼします。ナンバーワンホストはみんな肝臓をやられ、ボロボロズタズタになります。人からのね、そういう関心買って人を喜ばす商売やると、必ずボロボロになります。ボロボロになる。我々はそういうね、ああいう場所、あるいはですね、また、ね、職場でもってですね、出世争いだとか、ね、そういうところへ行って、ね、人を蹴落とし、自分が一番ってのをやっていたらどうなります？ボロボロになります。ボロボロになる。そういう悪、ね、から、その場所から離れよ。悪い交わりは、ね、良いものを損なうと書いてあるんです。そういう影響を受けるでしょ？と、ものすごくそれによって私たちの中が、ね、侵されるんですよ。 健やかさが損なわれるんです。私たちはそういう、なるべくね、そういうものから離れるんです。意識的に。もちろん私たち世の中にいますからね、出家しちゃうわけじゃないですよ。クリスチャン的出家ダメ。世の中にある、だけど世の中のものではない。だからそこにね、いわゆる一線があるんです。一線がある。で、なるべくそういう要素から離れる。これはコツです。そして、主を、それはあなたの体を健康にし、骨に元気をつける。ですから体はますます元気になっていくと。これが約束です。約束です。あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しいブドウ酒で溢れる。これも約束です。主をあがめる。あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ、ね、で、この捧げることっていうのは、まあ、立法にしてね、いわゆる十分の一献金を立法みたいにすると、なんかぶつくさぶつくさっていろいろ出てくるんですね。で、一切その、十分の一だとか、十分の二だとか、十分のね、いくつだとか、そういうものは決まりはないんです。あなた方が自分の心で決めた通りにせよと、コリントに書いてある。で、この時に大事なのは、惜しみなく喜んで捧げよう。十分の一をちゃんとやってたってね、惜しみながら、ね、無理しながら、顔を引きつらせながら、やったら、つまらない。で、あるそうですよ。そのね、州法にね、ちゃんと名前を出すんだそうですね。十分の一を出した人のリストもある。ね、なんかこういう、おみやさんのね、あれだよ、宝剣の、あれみたいな名前があってさ、そこ名前がないと何を私の名前ないわよと怒り出す人がいるんだって。わお、誰に捧げてるわけ？人の前で見せるためにやってんでしょ？だから、そこに名前がない。ブスクサ言い出す。我々は誰にお捧げするんですか？キリストです。で、これは本当はっきり言います。捧げるとその何十倍が返ってくるんですよ。返ってくる。本当にそうです。これは不思議。ね、自分が捧げた分の何十倍が返ってくる。お金現の間出るんですよ。300万、400万がポーンと。本当これは。私別にあまりこういうことね、こういうの言いたくないんですけども、これは自分の経験から明かしていきます。お金にこと書いたことがない。追い詰められたことありますけども。かなり追い詰められたことありますけど自己破産直後ね、あと一歩みたいなさ。だけど備えられる、開かれる私たちは全ての収穫の初物で、それは主をあがめることです。そうすればね、あなたの蔵は豊かに満たされる皆さん、銀行数字気になります？気になる。我々の銀行口座、これ書けばいい、言えばいい。私の財産とすべての収穫の初物で主をあがめます。そうすれば私の銀行口座は豊かに満たされ私の酒舟は新しいブドウ酒で溢れるでしょう。これ神の約束ですから、必ずなるんです。神の約束にはね、無条件の約束とですね、条件付きの約束があります。これは、あなたの財産とすべての収穫の初物であがめよという条件がついている。そうすれば、ね、あなたの蔵は、銀行口座は豊かに満ち溢れ。ね、あなたの酒舟は新しい葡萄酒で溢れるでしょう。この約束を自分で取るんですよ。そしたらね、主よ、お言葉通り好みになりますように。主をあがめよう。私たちね、この主との関係なくして何かやるっていうのは全部無意味です。ですから、いわゆる立法主義っていうのは何かっていうと、キリストと関係ないところで勝手にやってるわけよ。一生懸命一生懸命。 クリスチャン生活、これは全く無意味です。だから言う人がいるのよ、私はやりました、あんなにやったのに私の口座は銀行口座はいつも満たされなく坂舟は溢れないんです。主は裏切ります？裏切らない。もしお言葉通りにならなかったら誰が間違ってるわけ？神？私です。すべての人を偽り者としても神を真実とせよ。ですからね、こうやってぶつくさっていうことがもうすでに神を偽り者にしてるわけよ。だから満たされるわけないでしょ。本音は神をあなたはくれないんです。あなたはまかないところから借り取る過酷なお方ですから、私は土の中に埋めておきました。あれ？あの心の状態です。わかります？あなたはまかないところから借るお方ですから。主は何て言いました？そうか、私がそういうものであるのを知っているのか。よし、このね、役に立たぬしもべから取り上げて、ね、他のものに与えよう。神は心のまっすぐな人にはまっすぐなお方、曲がったものには曲がったものになると書いてあるんですよ。なぜ？神は私たちの鏡みたいなもんです。私たちの心を映してるんですから。だから神がケチだ、神はくれない、誰のことを言ってるわけ？自分のことを言ってる。俺はケチで、俺は曲がってて、俺は約束を守らないで、自分のことを言ってんのよ。ですからイエス・キリストのことね、例えばあの例のあのダヴィンチコードもそうだけども、イエスに対していろんなことを世の中の人言うでしょ。あれは全部自分の心を言ってるだけなんですね。だから私たちがこの聖書に対してどう言うか、イエス・キリストにどう言うかという、その言葉はその人の心を表現しちゃうわけ。だからイエス・キリスト、あなたは嘘つきで、あなたはケチだ言ったらばその通りになるのよ。なぜ？自分を見て、そこで自分を見て自分の言葉を信じてるんだから、私たちが信じた通りになっちゃうわけ。だから我々はね、自分を偽り者にするんですよ。神を真実にするんです。これがコツです。まっすぐにね、まっすぐにされる。そして、豊かに満たされ、新しい葡萄酒で溢れるんです。一回この経験をしたら、エメン、その通り、その通り、喜びが満ち溢れる。それは神の父の栄光だ。そうでしょ？お言葉通り私たちが経験して、主よ感謝ですってやったら、これは神を最も喜ばす。我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな。その叱責を厭うな。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。で、これは、ヘブル書にもありますよね。ヘブルの12の7から11、ね、ヘブルの12の7から11に書いてあります。まあ、5節からありますけどね。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に無知を加えられるからである。訓練と思って耐え忍べ。神はあなた方を子として扱っておられる。子として扱っておられる。父が懲らしめられることを、しない子があるでしょうか。もしそれがあったとすれば、私生児だって書いてあるんです。私たちは神の私生児。私たちは神の誠の子です。なぜ？だって、一人子の命を持っているんでしょ。で、イエスご自身が、ご自分は長子であり、私たちを兄弟と呼ぶことを恥としないんです。ですから私たちは命のね、長男、次男と、我々はイエスにゾロゾロゾロと続く、この命のつながりの中にある。つまり我々は私生児ではなく、神の実の子なんですよ。命持ってるんですから。同じ。ね。で、その子をね、訓練するんだ。だから、その訓練に預かるときにめげるなと。 めげるな。必ず約束は何でしたっけ？その後、時が来れば平安な義の実を結ぶ。ね、11節。はじめは悲しい、喜ばしいものではない。後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせる。ですから私たちね、簡単です。自分がね、成長してるかどうかを判定するにはどうするか。平安が増し加わってるかどうかを見ればいいんです。自分の中に平安がうんと増えているかどうかを見ればいいんです。クリスチャンやってるうちにだんだんだんだんイライライライライライライラ、あ、なんかやらなきゃいけない、ララララとかで、おわー、裁かれる、地獄に落ちる、と、怖い怖い怖いってなってること。これは何？ノックが間違ってる。私たちは平安な義の実を結ぶ。平安な道を行けると書いてある。これが私たちの成長の一つのバロメーターです。ね。箴言に戻ってください。そして箴言の、3章13節。幸いなことよ、知恵を見出す人、英知をいただく人は、それの儲けは銀の儲けに勝り、その収穫は黄金に勝る。知恵は真珠よりも尊く、あなたの望むどんなものもこれとは比べられない。その右の手には長寿があり、その左の手には富と誉れがある。その道は楽しい道であり、その通り道は皆不安である。何ですか？その通り道は皆平安である。知恵はこれを固く握る者には何ですか？命の木である。これを掴んでいる者は幸いである。主は知恵をもって地のもといを定め、英知をもって天を固く立てられた。深淵はその知恵によって張り裂け、雲は露を注ぐ。この知恵っていうのは、ね、キリストですよね。実体は。ヨハネの、ごめんなさい、ヨハネの10章10節で主は言われました。私は命を与えるために来た。しかも、豊かに与えるために来た。この命が知恵なんですよ。命と知恵を切り離しちゃダメなんです。そうでしょ？知恵はこれを固く握る者には命の木であると書いてある。その知恵を見出す人は、ね、英知をいただく人は幸いだ。ね、この知恵はじゃあ何なわけ？キリストです。そのね、第一コリントの1の30をですね、ご覧ください。第一コリントの1の30。これ、知者はどこにいるのか、学者はどこにいるのか、ね。世が自分の知恵によって神を知ることがないという文脈で書いてあります。そして1の30にこう書いてあります。もうちょっと前から見ると27。26。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてみよう。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはない。皆さん、我々は何でしたっけ？クズだと。怒ります？クズだ。カスだ。しかし私はそれ聞くと、慰めを受けるんです。えめ？これ、カスだ、クズだ、カスだって言われて怒る人の霊の状態が間違ってますよ。私たちは世のクズのように見られていると書いてあるんだから。その通りです。だけどそこに慰めがある。我々はそういうもの、あえて、知者あるものを恥ずかしめるために愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために弱いものを選んだ。見下されているもの、取るに足りないものを選んだ。無に等しいものを選んだと書いてある。28節。ね。これは、神の御前で誰をも誇らせないため、30。しかしあなた方は神によって、キリストイエスのうちにある。このキリストは、私たちにとって、なんて書いてあります？私たちにとって、神の知恵となり、また、義と聖と贖いとになられた。 ですから誇る者は主を誇れです。2章7節、第一コリント2章7節、私たちの語るのは、私たちの語るのは、これ語る人誰？牧師？牧師は語らない方がいいです。余計なこと言います余計なこと語るから下そう聞いてる人たちがね苦労するんだよ。語らない方がいいんです聖書のここ見てね、終わり。聖書にこう書いてある、終わり。でやめときゃいいんですよ。書いてあるね、私たち誰が語る？皆さんです。一人一人が語る。何を語る？隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものである。そして面白い8節、この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の主を十字架につけることはしなかったでしょう。ね、この知恵っていうのは栄光のキリストです。お方なんですよ。そうでしょ。だってキリストは私たちにとって知恵になったって書いてあるんですから。この知恵を知らなかったんです。だから十字架につけた。でもそれによって神のご計画が逆に成就したんです。ですから知恵を得るということと命を得るということは全く同じである。そうすればその道はね、これはもう真珠よりもたっとい、ね、収穫は黄金に勝る、ね、そして右の手には、はい、戻ってください、箴言の3章ですよ。その右の手には何があると書いてあります？長寿です。長寿です。ね、人の栄光はその白髪であると書いてある。皆さん、白髪になるってことは栄光なんです。私も持つかどうかちょっと心配なんですけど白髪はその人の冠だって書いてあるんですよ。長寿っていうのはそれだけでも栄光です。栄光です。昔はね、なんかね、そんなただ生きててもしょうがねえとか思ったけども、生きてるってことはもうそれだけで栄光です。栄光です。長寿がある。その左の手には富と誉れがある。富と誉れがある。人のこと言ってんじゃないですよ。自分のこと言ってると思ってください。いいですか。私のことなんですよ。左の手には富と誉れがある。その道は苦しい道。もうやめた何？楽しい道です。皆さん楽しいですか？えめ、楽しい道。通り道は皆平安、命の木。そして主は知恵を持って地の元よすため。世は何によって作られましたっけ？キリストですね。知恵もちろん。キリストにあって作られ、キリストによって作られ、今この世界はキリストの言葉で支えられているんです。で、一方これ知恵によって地の元を定め、英知をもって天を固く据えられたキリストです。知恵。我が子よ、優れた知性と思慮とをよく見張り、これを見失うな。こう、知性ってありますけど、別に東大の入試問題解けるどうか関係ないですよ私も最近はもう解けませんので昔は解けた時もあったんですが、最近も解けない。この知性っていうのは、知恵っていうのは命の知恵です。命の知恵。学問ができるできないということとは一切関係がないんです。そしてこれをよく見張れと書いてある。具体的には何をすればいいわけ？皆さん、アメリカから来て日本に大リバイバルが起きますね、そういう言葉に振り回されるの？見張るって何を見張るわけ？御言葉です。御言葉が何と言ってるか、御言葉を見張ればいいんです。自動的に知恵と資料とをよく見張る。これを見失うな、ね、これからはっきり言います。うるさい風がいっぱい吹きます。あっちこっちで予言がなされ、ね、幻が語られたとかなんだかんだがね、吹き荒れますよ。はっきり言います。見かけ何かあるかもしれない。だけど、かき回され、煽られ、みんな消耗していきます。 消耗していきます。そういうものでわーっと煽られてわーっとなったものは必ず消耗します。みんな消耗する。私たちは消耗する道ではない。その派手じゃなくて内側からふつふつふつふつと湧いてくる命の感覚でいいんですよ。わかります？これが私たちの歩みの道です。それらはあなたの魂の命となり、魂をも生かすんです。ヤコブ書に書いてありますね。この御言葉は私たちをの魂を救いに至らせる何？怒りである。この御言葉が私の魂を救う怒りの役目を果たす。怒りっていうのは荒海で船を安定させるんです。心の中がかき立てられ不安になるときに私たちはどこにすがればいいわけ？誠の怒りは御言葉です。もう絶望だ、もう預金通帳がパンクする、あの人間関係壊れね、ああでもないこうでもない、この時に御言葉です。イザヤ41章、主は言われる、私はあなたの神である、私はあなたの右の手をね、我が右の手を持って取り、あなたを支えると主は言われる。恐れるな、たじろぐな、虫けらのヤコブよ、私はあなたの神である。これが怒りです。エメン。そして魂をこれをね、救う命となる、あなたの首の麗しさとなる。こうしてあなたは安らかに自分の道を歩み、あなたの足はつまずきだらけノノノノノ、あのね、うっかり聞いててダメですよ、私嘘言いますからあのね、学生に教えててね、ね、数式ちょっとこういじっててね、で、間違った計算やってて、とね、間違ったのそのままノート取ってんの、最近の子ってね。ダメだっつの。私間違えるから、よく自分で頭使ってノート取れ。だから あえてね、こうね、間違えるときあんのね。見てんです、こうやって。一生懸命ノート取ってんの。我々、注意深く、聞け。御言葉通り。ね、こういう、自分で直接に聞く。任せちゃダメよ。あなた任せダメ。こうしてあなたのは安らかに自分の道を歩み、あなたの道はつまずかない。えめ。あのね、人につまずいたとかね、あの人につまずいて、ブツブツブツブツ。誰が問題なの？その相手が問題なの？違う、自分です。自分の中につまずきを招く何かがあったからですよ。あるいは自分がその人に頼り、その人を当てにし、その人に甘えてたんです。我々が頼りとする、我々が甘えとする対象はキリストご自身です。ならば、この岩に頼るものは何？失望に終わることはない。書いてある。だから失望したら間違ってんの。置きどころを、置きどころを、ね。私たちがキリストに置くならば、つまずくことがない。あなたが横たわるとき、あなたに恐れはない。休むとき、眠りは心地よい。えめ？今ね、私はあの仕事で結構忙しくて、大変だ大変だと言いながらね、あんまり大変じゃないんですけど、夜寝る前にですね、というかね、ビタミン剤、B 群と、それから C をたっぷり飲んでね、でね、面白いのはね、牛乳をミルクを温めてね、グラニュー糖を溶かしてね、飲むんです。これがね、えらい安眠を招きまして、もう11時半ぐらい寝るんですが、コロッと寝る。でね、5時半に目が覚めるんですよ。で、シャキッとね、こう、起きちゃうわけ。なんだこれは。息子に言われました。年食っただけだと。かもしれないですけども、睡眠がね、すごくだからね、今、ね、快適なんですよ。私たち睡眠、寝るときって楽しみ、皆さん。不眠症の人は布団を見るとね、恐怖に襲われるの。眠れるかな思った途端にも目がパッと冴えますからね。眠れるかなと思うとね、目が冴えちゃうんですよ。眠りたいと思うと目が冴えるんです。でね、うっつらうっつらしながらまた目が開いて、また眠れてない。またうっつらする。また眠れてない。もうこれで夜中中も地獄ですよ。不眠症の人。ね。 なんで？不眠症の人はね、心の置き所間違ってんの。自分が眠れるか眠れないか一生懸命自分を見て自分でね、眠れてる眠れてないって判断してるからです。眠れない。自分から話せばいいんです。主のことを思いながら寝ればいいんですよ。そして布団に入ることが楽しみ。私たちね、死ぬ時も同じです。わかります？死ぬことが怖いんじゃなくて、召されるのは楽しみだ。だって、この肉体のロークから解かれるんだから、安らかに眠れて主の懐の中に直結できちゃうんですよ。ですから私たちにとって、ね、安らかな眠りにつく。夜眠りにつく。これは楽しみなんです。と同時に、ね、体の眠りにつくことも楽しみなんです。楽しみです。やることが終わったら、義務果たしたら、さっと行った方がいいですね。私はそう思いますよ。人に迷惑かけない。ね、人の世話になるの嫌じゃない？ですから、義務が終わったら、さっと。ただちょっと、楽しむ時間は欲しいかなと。ログハウスかなんかでね。ちょっとそういう時間欲しいなとか思うんだけれど。だけど、さっとこう、綺麗にね、スッと行きたいんですよ。ね。というわけで、眠りは私たち、心地よい。アメン。そして、にわかに起こる恐怖に怯えるな。いろんなものがあります。我々に、ポンポンと恐れがまかられてきますよね。これに、恐れるな。恐れるな虫けらのヤコブよ。私があなたを支える。主はあなたの脇におられ。今脇どころじゃない。主はどこにおられます？うちにおられ。そしてあなたの足が罠にかからないように守ってくださるからだ。エメン。これ約束ですよ。信じます？エメン。ちょっとまだ足りないな。信じます？あなたの手に善を行う力があるとき、求める者にそれを拒むな。ね、自分に余力があるときに求めた人にそれを惜しむな。あなたに財産があるとき、あなたの隣人に向かい、去ってまた来なさい。明日あげようと言うな。ね、余力あるとき、財産あるとき、そのときに求めに応じなさい。あなたの隣人があなたのそばで安心して住んでいるとき、その人に悪を企んではならない。喧嘩を吹っかけるなってことです。わざわざあなたに悪い仕打ちをしていないのなら理由もなく人と争うな。暴虐のパウロは言ってるね、自分に関する限り全ての人とできる限り平和であれと。相手が怒っちゃうのはそれは仕方がない。だけど自分に関する限りは人と和解し、人とね、和んでおれと。そして暴虐のものを羨むな、その全ての道を選ぶな。ね、村上ファンド、僕はね、気に食わねえ野郎だなと思ったんです。4000億も集めてどうするんだ。で、去年の10月ぐらいにブログに書いた。こういうのが日本を滅ぼす。ちゃんと主の義の手が置かれます。いいですか？主は必ずそれを対処されるんですよ。時が来れば。ホリエモンだってそうでしょ？村上ファンドもそうでしょ。ああいうお金でね、人の横っ面張り倒すようなやり方すれば、必ず主の御手が下るんですよ。ですから私たちは羨む必要がないんです。任せる。どなたに？キリストです。主は横品間のものを忌み喰い、すぐなものと親しくされるからだ。私たちどっち選びます？横品、すぐ。どっちですか？すぐ。エメン。悪者の家には主の呪いがある。わおわお怖い。正しい人の家の、人の住まいには主が祝福される。どっち？私たちは正しいもの、義人です。皆さんが自分で正しいの？ No。キリストにあって神の義を持ったからです。正しい人の住まいは主が祝福される。私たちは従って祝福される。いや、もっと言うと祝福され。今日のコリン・アーカートナの本を見てください。素晴らしい。ね。この訳文配ったでしょ？主はもうすでに祝福された。えめん。取り消すことはできない。あざける者は主をあざけり、へりくだる者には、主をあざけり、へりくだる者には恵みを授ける。皆さん我々は高くなりたいんですか？私たちは低くなりたい。ね。人からけなされ、人からあざけられる方が幸いだ。知恵のある者は誉れを受け継ぎ、愚かな者は恥を得る。 これが約束です。この御言葉を自分に対する主の言葉として受け取ってください。その通りに主をお言葉通りに好みになりますように祈りましょう。おー、ジーザス、おー、イエス、おー、ハレルヤ、ハレルヤ、オーラハヤラマサンドバ、おー、イエス、ド、ジーザス、ハレルヤ、シュー、おーイエスよ、感謝します。あなたは私たちのような無に等しいもの、カスのようなもの、クズのように見られているものをあえて選んでくださったことを感謝いたします。それは私たちが一切何も自分を頼りとしないためであります。主を私たちが頼りとするお方はあなたであります。心を尽くして主に信頼せよ。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。この約束を感謝いたします。自分を見て賢いと思ってはならない。私たちは愚かなものであります。しかしキリストが私にとって神の知恵となられたことを感謝します。私たちは神の知恵を持っております。この知恵は命であります。命の木であります。ハレルヤ。このお言葉の約束一つ一つが私のものであることを感謝いたします。私に対して直接語ってくださったお言葉であることを感謝いたします。この知恵、この命の言葉を固く守るのであれば、私たちの体は健康にされ、私たちの骨は元気にあふれることでありましょう。私たちはこの知恵と一つであります。この言葉と一つであります。この戒めと一つであります。どうぞ主よ、あらゆる悪から離れることができますように。また私たちの持てるものを持ってあなたに捧げてあなたを崇めることができますように。ニレプタを捧げたあの老婆のように私たちも捧げることができますように。あなたは真実であります。その何十倍もが返ってくることでありましょう。世の富ですらあなたは私たちにくださることでありましょう。私たちの蔵は豊かにされ、私たちの酒骨は新しいブドウ酒であふれます。ブドウ酒は命の喜びであります。主よ、あなたが新しいブドウ酒であります。うちにいますキリスト、栄光の望み。そして主よ、私たちがどうぞあなたからの訓練を受けるときに学ぶべきことを学ぶことができますように。自分の愚かな部分が明らかになるとき、そこに主を置き直すことができますように。愚かな部分をあなたと置き換えることができますように。あなたの贖いのパワーを感謝します。あなたの血潮のパワーを感謝します。私のあらゆる失敗を贖って余りある血潮を感謝いたします。父は私たちを実の子として訓練されることを感謝します。あなた方の弱った膝を伸ばすように。あなた方は失望し滅びるものではなく、むしろ命に至るものであると。そしてあなた方が当初喜ばしくなく悲しく思えた訓練が、時期が来るならば豊かな平安の義の実を結ばせることを感謝します。私たちのこの知恵を守る、知恵に生きる道は 平安の道であることを感謝します。どうぞ私たちのうちにもっと平安が育ちますように。主は言われました。あなた方に私の平安を与える。私が与える平安は世が与えるようなものではない。また私の喜びをあなた方に与える。その喜びをあなた方から取り去ることは誰にもできない。この家命の道は喜びの道であることを感謝いたします。恵みの道であることを感謝します。恵みが次から次へと追ってくることを感謝します。律法はモーセによって与えられ、恵みと実際真理はイエス・キリストにあって成就したことを感謝します。私たちはキリストによって恵みの上に恵みを与えられていることを感謝いたします。尽きることがない恵みを感謝いたします。どうぞ私たちの度量を広げてください。私たちが求めるものを間違い、また容量が小さいためにどれほどミスしていることでありましょう。主を許してください。あなたがくださるものを私たちは自分の思いで判断し、それをいらないと言ったり、あなたから得るべきでないものを求め、自分の努力で消耗することを許してください。あなたが計り与えてくださるものこそ 100% 正しいものであります。 100% の処方箋を持っているのは主よ、あなたです。あなたが時に従って恵みに次ぐ恵みをくださることでありましょう。断ってもなおあなたに恵みをくださるでしょう。これを拒むことはできないのであります。あらゆる良きものは私たちの後を生きる日の限り追ってくるでありましょう。そう書いてあります。故に信じます、そして語ります。お言葉通り好みになりますように。どうぞ主よ、この知恵の言葉である内なるキリスト、そして御言葉を見張るように、これから教会の中にいろいろな無意味な言葉、無益な言葉、また人の目を喜ばせ、人を高め、人が舞い上がる言葉が語られ、いろいろな動きがあり、主よ、いろいろな印不思議もなされることでありましょう。また予言と称される言葉も語られることでありましょう。しかしそれによって振り回されることがないものは幸いである。あなたのうちの縫い油にとどまるように、今すでに書かれている御言葉にとどまるように、この聖書にとどまるように、これを見張れと書いてあることを感謝します。あらゆる道でキリストを認めます。あらゆるところで御言葉に頼ります。これは私たちの魂を救う怒りであります。荒波において揉まれるとき、方向が定まらないとき、船が破船しそうなとき、主よ、私たちは恐れに満ちますが、しかしあなたが脇にいて、いや内にいて語ってくださることを感謝します。恐れるな、虫けらのヤコブよ、私はあなたの神である。私はあなたの神である。私はあなたの右の手を、我が右の手を持って取り、あなたを支える。恐れるな、たじろぐな、私はあなたを救う。主よ、この御言葉の約束を感謝します。あなたは私の神であります。誰が敵することができましょう。にわかに起こる恐怖に怯えるな。悪者どもが襲いかかってくることを恐れるな。あなたを罠から守ってくださるであろう。そして隣人になすことができるときには良きことをなすように、人と無益な争いをしないように、そして暴虐な人を羨むことがないように、主の裁きに委ねるように。主は正しい道を祝福され、私たちすぐなものを恵みを与え喜ばせ、ますます富むものとしてくださることを感謝いたします。私たちは低くなります。私たちは低いものとされていることを喜びます。あなたの御言葉通り私たちの身になりますように。 から良きものを受けるように、主から天の良きものを受けるように、上からの知恵を受けるように、上からの知恵は純粋であり命の光に満ちている知恵であることを知るように、主の知恵に預かるように、キリストをあなた方の知恵にするように、内なる知恵に頼るように、知恵に欠けるものは主に求めるように、今必要のあるものは主に求めるように、今道に迷うものは主に求めるように、主が知恵となり、主が道となり、主が解決となり、癒しとなり、全てとなってくださることを信じ、それに身を任せるように、明け渡すように、Receive. すべてのすべてである主よ、ますますあなたにより頼みます。どうぞ主よ、すべての道であなたを認め、あなたを主とすることができますように、絶えずこの方を思い続けることができますように、これが福音であることを感謝いたします。ハレルヤ。